時刻は6時33分夕ガチャマエストロ第2水曜日は高崎商科大学出前講座これが群馬の底力と題して高崎商科大学特任教授の熊倉弘康先生にお話をしていただきます。どうぞよろしくお願いいたします、
はい、こちらこそ。
さあこのコーナーは、はい、古代中国の思想陰陽五行説などの視点を取り入れて群馬の底力を見つめ直していこうという試みです、はい、前回は五行説の木火土金水木火土金水のうち火のお話でしたが、はい、今日は土ですね、
はい、土ですね、
はい
7月の20日からおとついまでが土用でしたね、
はい、
土用って意味わかります？
うなぎを食べる日それ意味じゃないか、何ですかこれ、うん、
古代中国の人々はですね季節を木や水で象徴してきたんですね、
はい、
そしてそれぞれに色を与えてきました。春は草木燃えずる季節ですからイメージは木、色は青です、青春ですね、
はい、
夏は暑いので赤、まあ、正確には朱色で火のイメージです、
うん、
で秋は北原白秋が名前に使っているように、はい、白で金で冬は寒くて暗いので黒、
はい、
でなぜか水のイメージです、
さ
て何か抜けていませんか？
あれ四季だから4つしかなくて、
はい、
土がないですね。
そうですね、土はですね、まあ、それぞれの季節の変わり目に入ります、
はい、
季節を変える役割が土の役割、
はい、
どのようなんですね、
うん、
今まあ暑さ真っ盛り、今日は台風が近づいているので涼しくなってますけれども、おとついまでの土用って実はもう夏を秋に変える土の働きだったんですね、
はい、
だから昨日が立秋ですよね。
なるほど、はい、つなぎ目の役割なんですね、は
い、まあさて話をね、まあ、本筋に戻していきますけれども、もともとの中国の思想では木が燃えて火が生じ、火から灰が生まれ、灰が集まって土になるが、まあ火が土を生じるということなんですけどね、群馬の場合にやっぱり火山が大地を作ってきた、そういう歴史をちょっと見直したいと思います ね、
うん、
ね現在進行形で火山が大地を作り出している例が群馬にはあるんですよ。
歴史的にはいろいろあると思うんですけど今もあるってことですか、はい、
ラムサール条約に登録されているね吉ヶ原湿地群ってありますね、
はい、
そこはですね草津白根山の噴出物が作り出した窪地に火山特有の強酸性の水分と火山ガスが溜まってできた湿地群なんです、
はい、
で尾瀬もね実はもう古い時代ですけれども周辺の火山活動で川がせき止められて湿地ができていった、
うん、
現在進行形で進んでる部分随分ありますね、
はい、
もっと身近なことで言うとね、赤木や春菜が火山であるというのは言われてますよね。
そうですね、前回も教えていただきました、はいはい、
でも赤城山とか春菜山って独立したピークないでしょ。
確かにいろんな山を総称して言うんですもんね、
はいはい、あれは度重なる噴火とそれに伴う火砕流とか、まあ、土石流れとかね山の崩壊とかそれは何回も何回も起こった結果長い山の形、
うん、
そして長い裾野とその山麓の私たちの大地ができてるんですよ、
はい
ね、でさらにその上にですね大きな泥流が実は高崎や前橋の大地の上には流れ込んでるんです、
はい、
その名も前橋泥流って言うんですけどね、
うん、
さてどこから流れてきたと思いますか？
前橋だったら赤城山ですかね。
ところがですね、
はい、
これ浅間なんですよ。
遠くないですか？
はい、2万4000年前っていうふうに言われてるんですけど、
はい、
つまり時代は少しこう変化があるんですけどね、まあ、山体崩壊って言葉があって山の体が壊れるって言うんですけどね、大きな山崩れが起きて今浅間山って綺麗に見える浅間山の右側に少しこう尖った部分があるでしょ、
はい、
あれ黒布山って言うんですけど、
うん、
あそこが壊れてですねその流れた泥流がついに前橋まで達したんですよ。
へー、そんなことがあるんですね、
はい、じゃあ2つ例を紹介しましょうね、
はい、
1つはね、これは2万4000年前ではなくて230年前のことですけどね、
はい、
有名な天明3年の浅間焼け、浅間推しってありますよね、うん、まあ、県内だけでも1500名もの方が亡くなられてしまったんですけどね、ご遺体がですね浅間の麓から伊勢崎さらには銚子にまで流されてるんですよ、
はい、
で流れ出した大きな岩は吾妻川からずっと渋川まで達しています。
あ、すごい力なんですね、
は
い、
でそれが2万4000年前と言われている山体崩壊はもっともっと大きかった。山が壊れ出して流れ出した岩が、まあ、今の吾妻川に入り、はい、一回こう止まりますよね。天然のダムができるんですね。それが決壊した途端にものすごい本流となって岩や土をどんどんどんどん流してきた。
じゃあ一回力を貯めてそこからまた出ていったってことなんですね、
はい、であの群馬の平野部を大きくそれが潤したって言われてますね、はい、そのね、まあ、直接的な証拠がね第2の例なんです、まあ、ここから近いんですけれど、はい、群馬大学病院の西側に飛石なりという神社があります。
飛石神社ですね、
はい、でね、飛石、これが赤城から飛んできた石なのか浅間から流れてきたのかずっと議論があったんですけどね、はい、まあ神社のご神体ですからね、まあ、うかつに調査することはできない。実際それに触るとたたりがあるというように言われたんですね。でもね、十分な準備とご神官の方とか氏子の皆さん方のね大変なご努力ご協力の結果、はい、この数年前から調査ができるようになったんです。その結果、はい、この石浅間由来であるということははっきりしました。
浅間から来ていたんだ。
科学的に諦めたんですね、
はい、
まあ、ご神体として長く祀ってくてくださった方からこそこういうおかげでね、いわば群馬の大地の謎が解けたんですね、はい、で、あの飛石神社自身は実は昭和町だと思うんですけれども、はい、お隣は岩神町です。
あ、岩の神様、ま
はいはい、そういうところまできちんと名前が残っている、はい、
なるほど、ね、
そのことやっぱり私たちは思った時に土地の由来とか、それがどういう形で作られてきたかということをね考えていくことですね、
はい、
やっぱ群馬における火山の力とそれと共に暮らしてきた私たちの暮らしというのを思わざるを得ませんね。
そうですね。
ただですね、いわばそういう火山が作り出した大地そのものが私たちが暮らしている土ではないんですね、
はい、
ちょっと不思議な言い方ですけどね、農家の方々がその農業の基礎って土作りだって言われるでしょ、
はい、
でそれぞれの家庭菜園でもそうですよね。あの土って岩の崩れただけじゃダメなんですよ。
硬いからですか？
はい、硬いからだけではなくて、はい、それがやっぱり命を持ってる必要があって、命ってあの いわゆる土の大半は多くの草木が枯れたり、それを動植物が分解をしたり、また動物がなくなってそれを微生物が分解した、あれ命の塊なんです、
はい
ね、だから大地の基盤を作った火山の上に様々な生物の活動やさらには私たちの祖先たちがこの地にあって耕してきたその成果として我々は土があるんですね。だから群馬の歴史って非常に大きく言ってしまえばですね、火山が作った大地の上に人々が生き物と共に暮らし続けてきた、
はい、
その結果が今群馬の土を作っている、
はい、
そこから豊かな農作物も出てくるし、またそれをベースとして工場団地や商業地帯や人々の暮らすところが出てきた。それがある意味では群馬のこう歴史と言えるかもしれませんね、
はい、
まあ、これからの放送の中でもそういう点についていろいろね、さまざまな側面から触れていきたいと思いますけれども、そう思うと、ちょっと見た時の浅間とか、
はい、
赤城山とか春名山とか、うん、こうちょっと見え方が変わってきますし、
そうですね、
歩いてる土地の一つ一つがやっぱり重みというものを感じるようになりますね、
はい、まさに地盤というか基礎となっているものなんですね、はい、さて夕ガチャマエストロ、今回は高崎商科大学出前講座、これが群馬の底力をお送りしました。